Atroku Watchmen。
はい、始まりました。 Atroku Watchmen のコーナー。このコーナーはですね、大好きな、私のラジオ番組、私のラジオ番組じゃないですね、TBS ラジオアフターシックスジャンクションという番組がありますが、その番組の一週間の振り返りをですね、ファン目線で、まあ、行っていきたいなというコーナーになっております。はい、ということでですね、先週、振り返ったのは、まあ、12回目の放送で振り返ったんですが、まあ、イノさんとですね、一緒に振り返りまして、まあ、アトロクにね、この番組が取り上げられたっていうのでね、もう嬉しさのあまり、かなりの興奮状態で撮ったものになっておりますが、その後もですね、まあ、せっかく取り上げていただいたので、まあ、結構こっそりこの番組実はやってたんですよね、僕的には。友人もまあ、ちょっとずつ教えてたみたいな感じなんですけど、まあ、いよいよもう、みんなに教えちゃえみたいな感じで、こう、まあ、SNS、自分がやってる SNS でもですね、こう、公表したりして、ね。で、あ、意外な人が、あ、この人もアトロク聞いてるんだ、みたいな、そういう新しい発見なんかもあったりして、非常に、嬉しかったですね。やっぱ反響ありますね。ああいう、大きなというか、まあ、メディアに取り上げられて、っていうのはですね、非常に感じました。で、アトロクリスナーですね、有名なリスナーの方で、こう、ブライトマンさんっていらっしゃるんですけども、そのブライトマンさんからもですね、インスタで、フォローしていただきまして、僕もフォローさせていただきましたが、そんな感じですね、リスナーも繋がれるんだということで、非常に嬉しくなっています。しかもなんか、ブライトマンさんはですね、そのインスタのストーリーにですね、もう、全部聞きましたみたいな、風に上げていただいてまして、いや、ほんとなんかその、ちょっと僕まだインスタの作法がよくわかってなくてですね、ストーリーを利用してなんかこう、返信みたいなね、やろうかなと思うんですけど、ちょっとよくわかんなくて、結局、ちょっと放送上でのお礼になりますけど、本当にありがとうございます。なんか全部聞いていただいてということで。しかもなんかイノさんの爆発力がすごいということでね。またここでもイノさんですよ。最近なんか他の友達にですね、あれもうちょっとイノさんの番組になってるんじゃない？って言われちゃったりして、ちょっぴり危機感を覚えておりますが、まあそんなところで。まあ、そんな感じでね、取り上げられて、で、いただいて本当ありがとうございます、ブライトマンさん。というところでございます。ではですね、今週の振り返り早速やっていきたいんですけれども、今週は11月9日月曜日から11月13日金曜日までの5日間の放送分を振り返りますということで、まあ、大体、大きく3つぐらい振り返ろうかなと思います。まあ、まずはですね、先週に引き続きですね、ラジオできるかなのコーナーですね。先週はラジオできるかなのコーナーで、この番組を取り上げていただいたんですが、その流れそのままに、またですね、その音声ではないですが、この、ドクタージミーのヘルスケアとアトロクラジオ、の、イノさんと撮った放送をですね、ちょっと触れていただきました。で、橋本プロデューサーが、前回放送分を受けて、すぐに、翌日に、その感想などを、撮ったポッドキャスト上げてもらってたんですよみたいな話をされていて、で、まあ、一つ、画期的だったのは、まあその私がすごいリスナーって言ったことに反応していてみたいな話をしてたら、歌丸さんがすかさずイノさんですよねみたいな話になって、もうこれはですね、イノさんもまあこの放送を聞いた後にね連絡しましたけど、まあ、歌丸さんからイノさんと言ってもらったっていうことでですね、もうそれがもう大興奮だったみたいですね。もう井野さん的にはもう、LINE で、いやー、ジミさんありがとうと。もう10年間、リスナーやってて本当に良かったよっていうね、ふうにおっしゃってましたので、本当に、いいことしたなって思います。これからもね、井野さんよろしくお願いしますというところですけど。まあ、そこで、僕が、心電図のところですね、交通情報のところで、いつもなんて言ってますかね。刻一刻と変化する交通状況は差し詰め街の心電図みたいなことを言いますけど、みたいな。心電図ってそんな刻一刻と変化してたらそれは大事ですから、みたいなね、感じで言ったことを、まあちょっとこれ面白かったですね、みたいな感じで取り上げていただきました。ありがとうございます。しかもですね、そのね、心電図の下りは、金曜日の抽象概念のコーナーでも、また歌丸さんがですね、こうやって逆抽象概念警察というか、取り締まられちゃいました、みたいな感じで、そこでもまた僕のポッドキャスト番組言っていただきましたし、そこでもまた、イノさんって言ってましたので、本当になんかちょっと嬉しかったですね。いや、そうやって多分歌丸さんも聞いていただいたんでしょうし、 まあ、橋本プロデューサーも聞いていただいたんでしょうし、まあ、本当身が引き締まる思いですけれども、大変感謝したいなと思いました。あの、うないさんへの、僕の、ね、アンサーは全く触れられませんでしたけど、まあまあ、それはね、うないさん今週、YouTube チャンネルとかもね、開設されてるので、まあ、お忙しかったと思いますので、大丈夫です。そんな高望みはいたしませんよ。ということで、本当にありがとうございます。またね、どんどん投稿していきたいなとも思いますし、まあ、医療目線で見るね、映画のこういうところみたいなやつも、ちょっとやっていこうかなと本当思ってますので、ちょっといつになるかわからないですが、やっていきたいなと思います。はい。ということで、ラジオできるかなと、中小概念警察でまた取り上げられましたよっていうお話でした。今週はとですね、ライブ&ダイレクトのコーナーですね。この番組は、7時から30分間はですね、実際にこう、ライブをして、ライブ音源を流したりとかするんですよね。まあ今はコロナ期間なので、リアルなライブっていうのは少ないんですけど、もともと録音していたやつとかやってもらったりとか。まあ人数制限的に、まあ一人でアコースティックとかあったらできますよみたいな話なんですけど。で、今回なんと、水曜日ですね、森山直太朗さんがゲストで来られてました。あのね、桜で有名な方ですよね。で、森山直太朗さんね、この回はですね、まあ何が印象的だったかというと、やっぱり日比真央子アナウンサーが、もう本当に素敵な方なんだなって思うような感じだったんですよね。で、森山直太朗さんは最後にあの桜を歌われたんですけど、アコースティックでですね。で、まあその時はもう現場にいらっしゃって歌われてたんですが、まあそれを聞いても、日比さんがですね、感極まってしまわれまして、ね、涙ながらにこうコメントをされていたというところがあるんですが、まあね、もう本当全リスナーがですね、もう日比さんのことをさらに好きになった瞬間でしたね。なんて心が清らかな人なんだと、ね、思うような感じでしたので、これはその、日比さんの涙も含めてですね、ぜひ、あれですね、ラジコのタイムフリーの機能を使える方は聞いてみてください。水曜日です。森山直太朗さんは、なんかその桜、まあすごい、歌もお上手ですし、名曲いっぱいあるんですけど、まあ、今回歌われてた中でもですね、どこもかしかも駐車場とかですね、なんかその、結構面白い歌も歌われるんですよね。衝撃だったのは、まあ、ちょっと放送上、ドンというのもあれですけど、うんこっていう曲がね、あって、すっごい短いんですけど、まあ、すっごい、なんか、面白い歌とかね、そうやって歌われてたりするので、結構ですね、桜のイメージに引っ張られすぎてると、また違った一面もあったりする方なので、これを機に森山直太朗さんね、他の曲もまた聞き直したいななんて思いました。そして、もう一つですね、ライブ&ダイレクトのコーナーでは、木曜日ですね、これはですね、ヨナオという、スペルアウトしますと、YONAWO でヨナオでございますが、このバンドが出ました。で、このバンドが実は福岡なんですよね。以前もこのコーナーで、アトラクションズという福岡のバンドが紹介されてましたが、今回もですね、紹介してもらいました。やっぱりこう、福岡に住んでるものとしてはですね、非常に嬉しいですね。で、このヨナオというバンドは、まあ、ネオソウルバンドという感じで、まあ、結構、まあ、ゆったりとソウルフルみたいな。歌丸さん曰く、こう、レイドバックね、こう、横にゆったりしながら聴けるような音楽。で、非常に心地いいという感じですよね。ヨナオの存在自体は僕なんか友人がすごくいいよっていうふうには言ってくれていたので、存在してたんですが、曲は、聞いたことなかったんですけど、まあ実際聴くとかなり素敵な曲でしたね。で、まあなんか、天神とかですね。まああと曲の中にこう、欅通りなんてこう、福岡の、通りの名前が出てきたりするので、ちょっとこう、親近感も湧くと言いますか、かなり、素敵だなぁなんて思いました。で、バンドの方がたまたま東京に来られてたみたいで、スタジオでね、話されてたんですけど、そのなんか、バンドの空気感みたいな、仲の良さだったり、みたいなのも伝わってきて、ますますね、こう、注目していきたいなぁなんて思ってます。で、11月11日に、明日は当然来ないでしょっていうアルバムをリリースされてまして、で、まあ、このアルバムね、福岡のラジオ局ではもう、かなり猛プッシュですね。今月の、アルバムみたいな感じで、よく流れてますので、 これからもね、どんどん活躍を期待したいななんて思っております。応援していきたいなんて。ね。で、来年はね、サンセットライブきっとあると信じてますので、ライムスターとまた共演なんかしてもらったらいいななんて、それにね、ぜひ行きたいななんて思いました。ということですね。そして、あともう一つ言うならば、月曜日の、ビヨンドザカルチャーじゃない、カルチャートークのコーナーで、来られてました、中溝康隆さんですね。あの、プロ野球志望遊戯というブログを、書かれていて、まあ、巨人軍の、あの、原辰徳監督についていつも話していただくんですけど、の、コーナーがございました。これがですね、まあ、いつも面白いんですよね。この中溝さんの原監督の、お話というのが。で、今回は、秋の推薦図書特集、のつながりで、来られてましたので、江本武則さんですね。野球解説者、元参議院議員なんですけど、が書かれた、監督原辰徳研究、この名称の器に気づかなかった面々というのを紹介していただいてました。ね。で、この本も非常に面白そうだなと思いましたけど、やっぱ個人的にはこの後半にね、言ってた、辰徳ずんどこ談話っていうのをね、よくやってくれるんですよ。で、原監督の、まあ、シーズン中のこう、名言というかですね、面白い言葉をいっぱい紹介してくれるんですよね。ちょっともう、多分このシリーズ3、4回目なんですけど、毎回爆笑ですよ。原監督のイメージって、僕そんなに野球詳しくないので、全然、よくグータッチしてる人なんだろうな、ぐらいの、あと、なんかまあね、笑顔も素敵だし、昔はなんかアイドル的な存在だったんだろうな、ぐらいの認識でしかないんですけど、まあやっぱその場を制圧する能力がすごいとかですね。いや、面白いですよね。いや、もうちょっと例を挙げ、まあ放送を聞いて欲しいですね。これはもう。で、みんなやっぱ原監督のことを辰徳って言いたくなるっていうね。そんな、面白い解説されてるんですよ。うん。もうなんかそのね、鼻毛は出すんじゃないよ、猫の髭じゃないんだから、みたいなこの独特な感性がね、非常に最高ですのでね。まあね、日本シリーズも、ソフトバンクとまた巨人になるかわかりませんけど、楽しみにね、していきたいななんて思っております。はい。ということで、今回かなりサクッと撮りました。前回がね、1時間超えでかなり長かったので、サクッと目にしてみましたけれど、いや、やっぱね、このアトロク振り返りのコーナーね、方々に、まあ、意見を聞くんですけど、かなり井野さん、強いですね。やっぱね、やりとりがみんなほんと楽しいって言ってくれていて、うんうん、リズム感とかね、いいって言ってくれるんですよ。だからね、なんかこう、一人で振り返りするのが怖くなって、きますよね。これ、ちゃんとみんな聞いてくれんのかなみたいな。とか、まあ皆さんが、聞くに足るようなものを提供できてるのかなみたいな、ちょっと疑心暗鬼に駆られちゃいますよね。うん。まあ、なるべくね、井野さんに、と一緒に振り返りできたらいいなと思ってるんですけど、まあお互いの予定なんかも合わなかったりもしますしね。あれなんですけど、まあまあ、このコーナーはアトロクの魅力が伝えられたらいいかななんて思いながら始めてますので、気軽に聞いてもらえればいいかななんて思います。はい。ということで、皆さんありがとうございました。あ、そうそう、結構エピソードを分割してあげるようにしていて、で、今までは一エピソードにつき第何回とかいう風にしてたんですけど、そうなると、なんかこう、上げたり上げなかったりするエピソードもあるので、ナンバリングがこうずれたりするなと思って。なので、このアトロックウォッチ目に関してはもうその振り返った日付を単純に入れるようにして、例えば他のヘルスケアナビとかだったら、ヘルスケアナビの何回目ですよ、みたいな風な、ナンバリングに変えていこうかな、なんて、思っております。そっちの方がね、なんかこう見返しやすいかな、と思ったり、したり、しなかったり、ラジバンダリー、ということで、はい。では、またね、今週も、もうでも11月も半ばですからね、早いですよね。もう年末になってきますけど、皆さん体調など、崩されぬよう、頑張って参りましょう。はい。では、ありがとうございました。